先週に引き続き、今週も公開の終日ミサが中止になっています。結果的には2月7日まで中止となってしまいました。フランシスコ教皇様は何かを察知しておられたかのように、今週年間第3主日の呼び名を神の言葉の主日と命名されました。ミサの聖体の食卓に参加できない中で、御言葉の食卓がとても重要になってきます。御言葉に養われるならば、それは霊的な生体配慮をすることでもあります。しっかりと今週の朗読箇所に耳を傾けましょう。イエスがガリラヤで宣教を始めましたが、そもそも人はどんな時に話を聞いてくれるのでしょうか。二つの点を考えてみました。一つは、借りてきた言葉、借り物の言葉ではなく、自分の中から出てくる言葉で話している時です。イエスの言葉は、誰かに学んだものではなく、イエスご自身の言葉、誰にも教えられていない新しい言葉でした。聞いた人々が、これは一体どういうことなのだ、権威ある新しい教えだ、この人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞くと驚いた新しさが言葉の中にありました。もう一つは、私に話してくれていると感じる言葉です。どんな人でも自分に関係ないと思えば、話を聞き流してしまいます。けれども、自分に関係があると思えば、少々難しい話でも理解しよう、吸収しようと耳を傾けるのです。宣教するイエスの言葉には、これら両方の特徴が備わっていました。誰かの話を借りることなく、それでいて一人一人に語りかけている話し方でした。イエスのこうした語りかけがガリラヤの漁師たちの心に響きました。いわゆる偉い人の話であれば気にもかけなかったかもしれません。ですがシモンとアンデレ、ヤコブとヨハネは生活が一変するかもしれない、そういう呼びかけにじっくり耳を傾け、人生をかけてイエスに従ったのです。私はかつてリウマチでずっと寝たきりだった奥さんを見送ったご主人と遺族に、通夜でこんな話をしたことがありました。奥さんは十分十字架を担いました。ご自分のためだけではなく、多くの人の救いの分まで担ってくださいました。それができたのは、イエス様といつも一緒に十字架を担っていたからです。寝たきりだったのに、中田神父など中田神父などよりよほど信仰を証しして 生涯を終えてくださいました。幸いにこの挨拶はご遺族に届きました。まあ余談ですが、この奥さんを見送ったご主人は、回り回って私が伊予島の馬込教会の主任になった時に、訪ねてきてくださいまして、妻の葬儀の時には大変お世話になったと。あの時に自分はこの苦しむということの意味を分かったような気がしました。そういうふうに私に言ってくださったのです。借り物の言葉ではなく自分の言葉で語る、そして一人一人に話しかける、これらがどんなに大切かを知った時でした。それ以後ずっと私はこのやり方を通夜と葬儀、まあ、または結婚式などで守ってきております。私たちは今ミサのない日曜日を過ごし、御言葉の食卓についています。与えられた朗読箇所から新しい語りかけ、自分のためになされている語りかけを見つけ、大切にこの一週間温めましょう。必ずイエスは私たちを養ってくださる御言葉を今日も用意してくださるのです。